北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ。2月前半配信スタートでございます。では最初に1曲聴いていただきましょう。アマノートでまだ。はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ。2月前半配信スタートでございますね。2月になりまして、ようやくもう2月でございますよ。もうね、新年の気分もまあすっかり終わりね。まあ今年2020年もまあ平常運転しなきゃなっていうところではありますけどもね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。やっぱね、2月ね、意外とイベント盛りだくさんだったりしますからね。まあまだまだ寒い日が続きますけども、なんか健康に注意しつつね、過ごしていけたらいいな、なんて思っております。ちなみに、ね、2月ね、イベント、まず、即すぐありますから。まあこれが配信して2月1日からね、もうすぐ2月3日は節分があり、で、ちょっとしたらね、あれあるでしょ？バレンタインデーがね、バレンタインがね、あるわけじゃないですか。で、あと、何？そういえば、1月の配信で、センター試験の話とかね、ちょっとさせていただいたけど、本試験もそろそろでしょ？多分、いろんな大学なり、なんなり、まあ、高校、ね、中学受験、まあ、ちょうどね、受験シーズンのタイミングだったりもしますからね、特に学生諸君ね、受験を控えてる皆さんなんかはね、数だけは控えんように、ね、何？結局、使うのはね、今までね、受験に向けて、何ヶ月もね、蓄えてきた知識をね、どれだけ引き出せるか。で、引き出すためにはよ、ふらふらの状態じゃ無理だから、ね、健康でね、元気な状態で試験に臨めるのがね、一番いいのかな、なんて思いますのでね、そこに向けて気をつけていただければな、なんて思っております。ね、私もね、学生時代なんかはね、結構、いやー、どうだったかなもう、だいぶ昔だからな、受験の時、まあ、そんなに気にしてたわけじゃないけど、逆に勉強しすぎて夜夜更かししすぎないようにみたいな、いつも通りの生活は心がけてたかもしれないですね。まあ、大体だから、1時半とかにはもう寝る。ね。そんな、遅くまで、3時、4時とか、朝方まで勉強とかはしないで、もう、いつも通り、1時とか、1時半とかに寝て、で、まあ、7時過ぎに起きる、くらいな感じで、過ごしてね、健康的に、まあ、いつも通りの生活の中で、勉強してったらね、まあ、いつも通りの力が発揮できるんじゃないかな、なんて、思ったりしております。そしてね、まあ、受験関係ないみんなはね、本当に、まあ、まず豆買うこと。ね、そして、 次ね、バレンタインデーね、女子たち、まあ男子もか、男子もそわそわする時期だからね、美味しいチョコレートを食べよう。もうなんか自分もね、そろそろそれでそわそわする年齢じゃなくなってきたから。まあせっかくね、美味しいチョコのスイーツなんかが盛りだくさんになる時期でございますからね、なんか美味しい思いができればいいなーなんて思っております。ちゅうわけでね、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなど、ぜひぜひお待ちしております。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も元気よくスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション、ションション。はい、というわけで始まりました、トンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーはね、私トンボが、私がね、やってみたいなというようなナレーションを自分で原稿を書いて自分で読んでみようというね、勝手な感じ満載のコーナーでございます。で、今回も作ってきましたよね。今回もまだ、せかつくね、2月入ったんでね、2月にちょっと関係するようなね、まあ、聞いてちょっとためになる内容があればいいなーなんて思っておりますけども、で、いかがかなと思いますが、で、2月前半のね、イベント。でも、このね、まず1個目。1個目はね、今日2個持ってきたけど、1個目はね、これはなかなか知らない人も多いんじゃないかな。なんでね、ぜひぜひちょっと知っていただけたらいいなと思う記念日があったのでね、ご紹介したいと思いますね。ちなみにね、そのヒントはね、2月9日、ね、2の9ですね。9日、一体何の日でしょうか。ね、皆さんご存知かどうかわからないですが、ね、何の日かなって想像しながら聞いてみてください。では、聞いてください。どうぞ。皆さんは、漫画の記念日が複数あることはご存知ですか？代表的なものは3つ。2月9日、7月17日、11月3日です。そのうち7月17日は世界の漫画の歴史から、2月9日と11月3日は日本の漫画の神様と言われる手塚治虫先生に関係しています。11月3日は手塚治虫先生の誕生日、2月9日は手塚治虫先生の命日となっています。今年2020年の2月9日は日曜日、たまには一日漫画を読みふけてみるのもいいかもしれません。はい、というわけでね、聞いていただきましたね。皆さん知ってましたね、年にね3回もあるんですよ、漫画の日みたいな日が。ね、でまあ、もうすぐある2月9日はね、漫画の日、手塚治虫先生のね命日ということで漫画の日になっております。で、本当にね、日曜日だからね、この日ばっかりはね、漫画ね読みふけてもお母さん怒んないでほしいね。やっぱ日本の産業、代表的な産業の一つでもあるから、漫画アニメとかはね、なんでこれは遊んでるじゃないと、日本の文化を学んでいるんだと言い放ってね、お母さんに怒られても怒られても怒られてもね、読みふけていただきたい、そんな一日になってます。まあ好きな漫画を読むもよし、まあせっかくだからね、手塚治虫先生の作品にね目を通して見るのもね、いいのかななんて思いますのでね、 あー、なんか私もね、たまにはちょっとね、漫画喫茶行きたいななんて思いますね。漫画喫茶、ね、結構好きなんですよね。何ですか？空間？ジュース飲み放題だし、なんか、ちょっと薄暗い感じでね、なんか一人になれて、なんか、家とは違う一人の空間？なんか、結構好きなのでね。それ共感してくれる皆さんはね、2月9日は漫画喫茶で過ごしましょう。というわけでね、2月9日は漫画の日ということでございました。でございます。ね、もう一個、用意してきたんでございますけどもね。これはもう皆様、大好き2月のね、イベント。2月14日はバレンタインデーですね。日本でね、一番チョコレートが、消費されるであろうでございますのでね。まあ、その辺にちなんだね、ナレーションを作ってきたので、それも一緒に聞いてみていただきたいと思います。では、聞いてください。どうぞ。2月に入り、目にすることが多くなったチョコレートのスイーツ。甘くて美味しいこのチョコレート。カカオ豆が原料で作られていることは広く知られていますが、チョコレートになる過程で2度も発酵させた豆が使われているってこと、知らなかったんじゃないですか？収穫したカカオ豆をエタノール発酵させた後、酢酸発酵を行い乾燥させ、ようやく出荷されるのです。身近なお菓子ができるまでに微生物の活躍があったのです。はい、というわけでね、聞いていただきましたね。チョコレートね、多分皆さん、一口はきっと2月は食べるんじゃないかなと思います。チョコレートでございますけどもね、実はよ、先ほど聞いていただいた通り、ね、カカオ豆ね、意外と発酵させたりしてる、収穫してね、そのままなんか工場とか、そのままちょっと乾燥させただけで持ってくとかじゃないんですよね。しっかり発酵させてから出荷されてるっていうね。実はそういう過程を踏んでるわけですね。なんでね、意外と手間暇かかってる。ね。カカオ豆ね。なんで皆さん大事に食べていただきたいなっていうのと同時に、実は微生物ちゃんたちがね、必死に頑張ってくれたおかげで美味しいチョコレートをね、食べることができているっていうことをね、皆さんに知ってもらいたかった。ね。実はね、私どもちょっと理系なのでね、そういうちょっと微生物の話とかちょっと好きなのよ。なんでね、より、これでね、あ、そうなんだ、チョコレートって、そんなことされてから、作られてんだってね、気になった方なんかは、よりね、しっかりと調べてみていただいてもね、結構面白いんじゃないかなーなんて思いますので、そうするとね、今年食べるチョコレートの味わいもね、またちょっと、ひとしおなんじゃないかななんて思います。というわけで、この辺でね、一曲聴いていただこうかなと思います。では、聴いてください。ラストスクリームデイズで、アンセム。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、DJ ナオです。はい、私が担当しております DJ ナオの隠し部屋。この番組は、まあ私 DJ ナオがどうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは。パーソナリティのエアーです。番組の途中ですが、ここで MZC パワープッシュアーティストのコーナーです。 MZC パワープッシュアーティスト、サポーテッドバイミュージックゼロチャンネル。このコーナーはマナミにインディーズミュージシャン、アーティストの中からリスナーの皆様に向けて、ミュージックゼロチャンネル一押しの次世代を担うネクストブレイクアーティストをご紹介するコーナーです。本日ご紹介するアーティストはこちら、高橋龍。お送りしています MZC パワープッシュアーティスト、サポーテッドバイミュージックゼロチャンネル。ここでお送りしています高橋龍について簡単にご紹介したいと思います。高橋龍、横浜市在住、19歳、弾き語リスト。2019年にバンドセブンスドラッグに加入。同年2019年 RO ジャック2月受賞アーティストに選ばれる。しかし、対象アーティストには選ばれず、それを機にバンドを脱退。そこからソロで活動を始め、現在は主に都内での弾き語りイベントに出演している。ということでいただいております。ご本人からいただいている情報ですが、今年の5月11日に初のレコ発企画、夜の向こうへを開催されるそうです。この日は演者さんの持つ独特の世界観の中で、絶望やそれに対する葛藤、そしてその先にある希望へと続く道を示してくれるような人を集めた企画になります。ジャズやボサノバ、そしてスラム奏法を取り入れた弾き語りの枠を超えたライブを作るので、ぜひ見に来てください、ということでいただいております。若さのあふれるフレッシュなアーティストさんだと思います。お送りしているのは高橋龍、ディセンバースカイ。そしてもう一曲続けてお送りいたします。 高橋龍、いつかの。
スタート地点を測りかねていた、読み違えた物差しを背中に隠して、一つ積み上げれば鼓動が速くなった、心臓の振動が胸に光を刺した。そうもきそうも意味がないんだ、本当はただ一個字なんだ、常に何か解を求めてる、まるで僕は不敵な鏡だ、誰にも触れられなくて割れて帰れなくなるのを恐れて、誰かの真似事ばっかりしてさ、もう幕行かなくて、もう疲れちゃったよ、明日の準備も。
こんにちは、高橋龍と言います。いつかのという曲は、僕が18歳、高校卒業したての頃に初めて作ったもので、バンドを脱退して全部自分の手でやらなきゃいけなくなった時の、自分自身の実力や精神的な未熟さ、そして社会に対しての関わり方や、葛藤を繰り返した末にできた曲です。今何かの壁にぶち当たって悩んでるあなたに聴いてほしい曲でございます。
お送りしています、 MZC パワープッシュアーティスト、サポーテッドバイミュージックゼロチャンネル。お送りしているのは高橋龍、いつかの、2曲続けてお送りいたしました。ぜひ楽曲を聴いて気になった方は高橋龍で検索していただければなと思います。以上、 MZC ピックアップアーティストのコーナーでした。この後も CM を挟んで引き続き番組をお楽しみください。ここまでのお相手はパーソナリティのエアーでした。それではまた。ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、というわけでね、始まりました、ロケしちゃいましたのコーナーでございますね。このコーナーはね、私が、ここね、今収録してる場所とは別の場所で撮ったね、音源をね、ちょっとまとめて聞いていただこうというコーナーになっております。でね、でね、前回1月に配信してたね、内容、旅をしつつよ、しつつね、おみくじ引いたりなんかしておりましたけども、そこでね、買ったお茶だったり、ね、ちょっとね、味覚をね、まだ楽しんでなかったのでね、その辺のね、内容を今回聞いていただければなぁなんて思っております。というわけでね、聞いてください、ロケ音源どうぞ。
はい、というわけでね、とりあえず狭山市駅までね着いて、お散歩コースは出て終わってるんでね、買ってきたおやつを、いただいて癒されたいなと思います。そしてね、途中で買った狭山茶、福緑もね、ちょっと入れてみたんで飲んでみようか。いただきまーす。あー、いいね、お茶。久しぶりにちゃんとお茶入れた。うまっ。いや、今お茶マグカップで飲んでるけど、いや、久しぶりにこうやってお茶ちゃんと入れて飲むと、湯飲みで飲みてえなと思いますね。さあ、いや、ほんとね、飲みやすいこの福緑狭山茶、ほんとね、お茶の柔らかい美味しさがねすごいしっかり出てる。カニ屋さんのお菓子でも食べましょうかね。 なんか一番有名っぽいケンキ、チーズクリームのケーキみたいなやつですかね。これまずいただいてみました。あ、サンドされてるんだ。プリンがサンドされてますね。いただきます。あ、すごい、ちょっと丸い、なんだろう、どら焼きをさらにふっくらさせたような見た目なんだけど、そのね、丸い形に切れててね、間にクリームが挟まってる感じなんですけど、そのクリームが、なんだろう、チーズがちょっとね、塊で入ってるというか、ちっちゃくコロッと入ってるのがね、あって、ちょっとほのかに、塩味、ちょっとしょっぱさと甘さがマッチして、すごい美味しい。あ、これ、めっちゃ食べれるやつや。バターの風味とチーズの感じで。美味しいね。うん。この癖になる、ちょっと塩味。これは、やっぱね、人気だけあるね、このケンキ。うま。ペロッと食べちゃった。この名前だけで買った、なんだっけ。茶娘のね、抹茶味。これはモナカだね。壺かなの形をしたモナカ。茶娘って書いてます。で、これが、ダイナゴンとね、抹茶があって。とりあえず抹茶の方からいただきましょうか。なんか、抹茶味になってるのかな？いただきます。うん。あ、美味しい。あー、もうこのあん、やっぱもなか、このあんこの甘さね。これお茶にめっちゃ合うね。うん。あ、うま。お茶と交互にいくのめちゃめちゃうまい。この抹茶味と、あんの中にも抹茶の、お茶の風味があるから、すごいね、美味しい。狭山市を堪能できる味だよね。これはね、お茶買って正解だったって思えるね。この茶娘食べるとほんと、もちろんね、ケンキも合うんだけど、お茶やっぱあんことお茶のハーモニーやばい。あともう一個、カニ屋さんでだったのか、暴れん坊、長方形の四角いお菓子で、ケーキっぽいのかな、ちょっと四角いフィナンシェとかそういう類かな。いただきます。うん、これもね、めちゃめちゃ美味しいっすよ。甘さが口の中で広がって、こりゃ人気のね、お菓子店なわけですよ。だから、なんだろう、ケンキとこの暴れん坊は洋菓子系、茶娘はね、和菓子系で、どっちもいけちゃうお菓子屋さん。私もね、お菓子のジャンルはいまいちそんな詳しくないんだけど、なんか狭山市でもね、何店舗かカニ屋さんあるみたいだから、本当にちょっとね、狭山市でお土産買おうとか、ちょっと差し入れとかにもカニ屋さん本当にいいかもしれない。うん、美味しかったです。ちょっとね、今回はお菓子とお茶両方あったからね、もう本当に狭山市を今堪能しきった感じです。というわけでね、またあとちょっとね、本川越えまで。というわけで、また今度ね、サイコロ振って出発したいと思いますので、よろしくです。
はい、というわけでね、聞いていただきましたね、お菓子もね、美味しくいただけましたし、さらに、お茶もね、美味しかった。ほんとね、久しぶりに、ね、いいね、飲むの。ほんとね、家で飲むとしたら、この買ってきたジュースとか、ね、ジュース、豆乳、あと何、インスタントコーヒーくらいしか、あともう水飲むとか、もうそんなもんしかなかった私からしたらね、なんかね、だいぶちょっと、何、体が、なんか、すごい贅沢したっていうか、なんか、体がね、日本人の流れる血がね、なんか求めてた。体にね、すごい染み渡ってきたな、なんて思いますんでね。皆さんもね、たまには、普段飲まない方なんかはね、お茶ね、自分で、お茶っ葉買ってきてね、飲んでみるのもいいんじゃないかな、なんて思います。 というわけでロケコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様こんにちは、 DJ 山です。 DJ 山の魂の叫び、この番組は共感がテーマです。誰もが膝を打ち共感するネタからかなりマニアックなネタまで、いろんな話をしていく番組となっております。あれやといてのコーナーではリスナーの皆様からの様々な依頼に時間もお金も惜しまず、商品デビューやお店、施設のお試し等幅広く受け付けております。ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、アルミー、最高に最悪な最愛なる日々。返しながらも運命に逆らうように話す、とても気の魔法をね、最高に最低でも愛するべき You know、ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、アルミー、最高に最悪な最愛なる日々。
ミュージックゼロチャンネル、
エンディングトーク。はい、というわけでね、そろそろ2月前半配信も、終わりのお時間がね近づいてきてしまいましたね。寂しい時間ではあるんですけどもね、まあ言い足りなかったことなどなどをね、私が詰め込んでいく時間になるかななんて思っております。まあね、2月入ってね、まあ本当に2月はいろいろね、イベント盛りだくさんですから、まあまだ先だけどね、2月は何ですか、新しい天皇誕生日があったりとかとかね、建国記念日ありきだったりとか、もろもろね、あと今年あれや、ウルード氏だったりね、いろいろなんかいろいろあるな今年は。というね、2月でございますのでね、本当に皆さんね、体だけは気をつけていただいて、あとね、私毎回ナレーションでいろいろなんか時事というか、その時期にちなんだ内容とかね、いろいろなんかナレーション作ってみたりするんで、それのネタ探しにいろいろ調べたりするんですけどね、その時にびっくりしたのがね、2月の2日何の日か知ってます？夫婦の日なんですって。みんなさ、11月22日のいい夫婦の日はさ、めっちゃ知ってるじゃん。夫婦の日ってあんだって、普通の。ねえ、どっちかでよくないとは思うものの。ね、あるんですって。なんでね、2月の2日、まあ、ね。まあ、せっかくなんで、まあ、いい夫婦の日はいい夫婦の日でね、まあ、なんかちょっとプレゼントを送ったり、ね、ご両名とも仲良くしていただければと思うんですけどもね、実は2月2日も夫婦の日っていうことでね、また、まあ、何 ?3 ヶ月くらい経ってっから、またね、ちょっと仲睦まじくするね、タイミングだったりしますのでね、ぜひぜひ、2月2日、夫婦の日だね、つって、仲良くしていただけるとね、日本は平和だなーって、なるかなーなんて思っております。そしてね、その次の日の2月3日の節分といえばね、まあ毎年ね、全然食べたことねえよっつってる恵方巻き、でもね、なんかそろそろね、挑戦してみてもいいかなーという気持ちもある。まあそんな豪勢なんじゃないけど、なんか最近めっちゃ高いのあるじゃん、なんか1本1000円以上するような恵方巻き、何千円とかするようなね、そんなのはなんか手作りでいいから、なんかね、あれ何センチありゃいいの。なんかね、無言でさ、食べきんなきゃいけないみたいな、口を離さずにね、食べきんなきゃいけないって言うじゃん。あれって手作りで作る場合はどんだけの長さいんの？どんだけの長さを超えたところからご利益あんの？ね、なんてね、思っております。ね。まあ、いっか、長ければ長い方がいいのかな？ じゃあ長いの作っちゃおうかな。でもね、結構大変よね。水欲しくなっちゃうよね途中で。なんでね、もしあの皆さん恵方巻き作ったとしたら、このくらいの長さだったら食べきれるよとか、この長さまでならいったとかね、そういう情報も欲しい。ちょうどいい恵方巻きの長さ、これをね、みんなで探していく、そんな企画もあってもいいんじゃないかな、なんて、今、唐突に思った、今日この頃でございます。というわけでね、皆さんのね、作った恵方巻きの長さだったりとかね、まあ、こんなことあるよとか、受験行ってきますだったりも、ね、なんでも OK でございます。そんなね、番組ではね、皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しておりますので、そういった情報をいろいろ、いただけると嬉しいなと思っております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。